厳しいそういう季節を迎えています。本当にこの時期になると本当どうしましょう、どうしたらいいんだろう。とりあえず暑いという言葉が出るんですけども、その、まあ、暑いと言ったところで暑かったごめんねって言って下がるわけではないので、その、ね、誰にいや暑いよ、あの訪問の時はまあ便利と言いますか、とりあえずあのピンポン、あ先生よくいらっしゃいました、暑いですねって最初の一言は迷わずに済むってだけで、暑いですよね、でもその次がないんですよね。どうしようもない、どっかに訴えてなんとかなるならいいんですけど、まあこの暑さ以上に私たち言ってもしょうがないというのはちょっと乱暴なのかもしれませんけども、もう本当に困って、なんとかなってほしいんだけどなんともならない、それをどこに言っていけばいいのか、いやどこにも言いようがないと、散々いろんなことを言ってもこんなことで大変なんです、あんななんです、困ってるんです、まあ、あなたに言ってもしょうがないんだけどっていうような、そうよね、じゃあ誰に言えばなんとかなるのか、いやその持って行き場がない、まあ、そんな苦しみを抱えている方たくさんあるんじゃないでしょうか、まあ、しかしどこにも持って行きようがない、誰に言っても仕方がないからといって、だから言ってもしょうがないよねって溜め込んでいくと、またそれはそれで押し潰されてしまいます。本当に私たちはそうした中で神様に訴えることができる、そしてこの方は不思議な力を持って私たちを潤し満たしてくださる、なんと感謝のことかなと思うんです。この本当に一人預言者の一人の妻、まさにそんな状態ではなかったかと思うんです。まずその夫が死んだと、この夫は主を恐れるものであった、ありましたが、主を恐れずっとその通り歩んできましたが、今、まあ、その夫が死んでしまった後、妻子、まあ、借金取りですね、借金取りがやってきて、借金の方に二人の息子を奴隷にしよう、なんでこんなことになったんだ、まあ、だいたい預言者がその2人の息子を奴隷に取られるような借金をどうしてしたんだ、まあ、いろんな理由があるでしょう、まあ、この夫が死んだその原因が病気であって、その病気の治療にたくさんのお金がかかったにもかかわらず治らなかったし、ただこの治療費払えっていう、もう本当に言われ目たたり目というような状態かもしれない、あるいは死を恐れるものだったと、まあ、当時は良い王様ではなかった、預言者の活動も困難を極めるものであった、でこの預言者は他の預言者たちが何とか活動できるようにと、まあ、借金してまでも助けようとしていたかもしれない、そうして死を恐れ主に仕えてきたにもかかわらず、この預言者が死んでしまった時には借金だけが残り、当てがない、本当にどうしてって思えるようなことがここで起こるわけです。まあ、もちろんあの信仰を持ってて死を恐れて歩んでいても、まあ、それで悪いことが起こらないという保証にはならないとは、まあ、頭では分かっています、分かっていてもやっぱりそれなのにどうしてという思いは当然出てくることです。それに死を恐れるものでした、 と言っても、じゃあ全く私たちに問題がないと言い切れるかというと、例えば夫の治療に関してもあの時もっとああしておけばよかったんではないかというのがいっぱい出てくるわけです。あるいは預言者たちを保護するにしても借金までする必要はなかったかと、まあいろんな後悔が当然押し寄せてくる。ああしなければよかったんじゃないか、こうしておけばもう本当に不幸に不幸を重ねるとたくさんの後悔の多いというものが出てくる。しかしこの預言者の妻はそれをエリシャに持っていくんですね。決して私たち死を恐れるものだったにもかかわらず、どうしてこういうことになったんですかと文句を言うためではない。なお私は死を恐れるものです、今も死を恐れます。これは私たちの問題かもしれません。私たちが何か悪いことをしたかもしれません。しかしそれでも顧みてくださる。死を恐れます。本当にそうして訴え、なお何かが起こると希望を持つことができるのは本当に感謝のことだなと思うんです。そしてそれは、まあ、この女性にエリシャがその直後あなたの家にどんなものがあるかと言われて一瓶の油だけとは答えているんですが、いやもっと実は大きなものがある、まあ、それは物と言えないものなのでどんなものがと言われたらその答えは出てこないんですけども、もっと大きな財産がこの一家にはあった。それは借金を残したように見える、それだけしか残してないように見える夫は信仰を残していった。しもべは死を恐れるものでありました。借金しなければならないような貧困を極める中にあって、それでもなお死を恐れ信じ続け歩んできた、それが残されている。そうだ、夫はどこまでも死を恐れた。私たち舞鶴福音教会に谷口雄一牧師の死を恐れ死を信じるその信仰がこうして受け継がれているように、この妻にも夫は死を恐れてどこまでも死を信じ続けた。主は信じるものを軽んじられない。本当に油一瓶しかない、何が起こるのかどうすればいいのか全く見えていない。しかしそれは人間の限られた力であるからであって、何でもおできになる神様はこのことからも何か起こしてくださる。夫はそうやって信じてきた、この信仰の財産をが今この場面において活用されようとしているんです。ですからエリシャはあなたのために何をしましょうか、何か起こりますよ、そう期待をかけ語りかけることができました。何をしてあげようか、またじゃあこれをしてあげようではなくて、本当に神様何をしてあげようか私たちに聞いてくださる方です。まあ、ただこの場面油一瓶しかない、何をしてあげましょうかって言われても、いや本当にそこがまたもう一つの問題ではあります。皆さんもないでしょうか、あんまりにも困ってしまって、でどうしてそんな困っているのに助けを求めないのかというような状況が時々見受けられます。しかしいやあまりにも困りすぎて何頼んでいいか分かんないと、 こうしたらいいんじゃないかと思うけど、いやでもこうなったらどうしようと。じゃあ何もしないでじっとしてたらいいのかというと、いやどんどんじっとしてたら悪くなるんじゃないかと。あまりにも問題が多すぎて、さあいっぺんに解決してくれたらそれでいいのかもしれませんが、それもそんないっぺんに解決しても、じゃあ一つずつって言ってもどれからああもうねって何しましょうって点点点点点と、まさにこの女性の状態は本当そうだったんじゃないでしょうか。どうしましょうって言って、とりあえず借金返してくださいと言っても、借金返した後どうやって生活していきましょう。